Cinema Quest Radio。
マイシネマヒストリー。 最初のコーナーはマイシネマヒストリー。 このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。さて今夜はシネマコミュニケーターの森川みどりさんにご登場いただきます。森川さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。少しお久しぶりですね。
そうですね、はい、
はい、どんなお話が聞けるのかとても楽しみにしていました。今回はどんなお話をさせていただきましょう。
イケメン俳優の話などはいかがでしょう。
いいですね。2週と言わずに4週ぐらい続けて話したいようなテーマですけれどもね。
ケイちゃんと私が同じ好みかどうか、ちょっとわからないんですけど、
はいはいはい、
私はもうとっても幸いなことに、映画のお仕事で舞台挨拶とか記者会見とかインタビューで、はい、いろんな俳優さんにお会いできるので、非常に身近にイケメンの方々を見ることができるんです。
なるほど。じゃあ私はこうスクリーンを通して出会っている、ドキドキしているその俳優さんに実際お会いされてるっていうことですよね。
そうなんです。
私その役柄として素敵だなと思っても、会ったことないしどんな人とかわからへんしな、そんなん勝手に好きって思ってもなみたいなので、あと一回一回違う人好きになるのでこうこの人っていうのがあんまりないので。
あ、そうですか。
逆にその会ったことがあって、こんな素敵な人なのよケイちゃんと教えていただけたら嬉しいなと。
そうですか、
うん、
それはぜひぜひ。もちろん見た感じもスクリーンを通してでもすごいかっこいい方ばっかりいっぱいなんですけど、はい、なおかつ、お仕事という部分でご一緒させていただいて、この人は本当にいい方だなとか思った方を、
はい、
今から何人か上げていきましょう。
メモのご用意はよろしいでしょうかよろしくお願いいたします。
まずですね、玉木宏さん。
玉木宏さん、
男前でしょう。
男前ですね。
あの方はウォーターボーイズって2001年の作品で出てはったのは覚えてはりますか。
覚えてます、覚えてます。
あのアフロヘアで、
はい、ちょっと今のイメージとはまた違うというか
違う感じで、でもあの時から、はい、私はもともと妻夫木聡さんが大好きだったので
いいですね、そういうの、はい、
最初は妻夫木さんばっかり見てたんですけど、何回か見てたら、このアフロヘアの俳優さんってすごく上手やな
ほう
って思ってたんです、
はい、
でそれからお会いするきっかけができまして、まずミッドナイトイーグルという作品のインタビューやったんですけども、はい、この時に、全く初めてですよね、で玉木さんはマスクをして、で玉木さんのマネージャーさんたちもマスクをして、ずっとその取材場所の廊下を歩いてこられたんで、
はい、
私はもうやっぱ男前やし、その辺はすごくなんかこう神経質で、私なんかと同じ空気吸いたくないわって思われてるの違うから
ドキドキドキドキ
どうしようと思ってたんです、
で
もちろんインタビューの時はマスク外しはりますけど、
はい、
そうするとすごく普通に話してくれはるんですが、でもその時はずっとインタビューの間もあんまり近づいた悪いなとか、どうしよう息がかかった悪いなとかすっごい気使ってたんですね、
はい、
でその次に真夏のオリオンって映画がありまして、この時もインタビューとか舞台挨拶とかラジオのインタビューもあって、
はい、
でご一緒やったんですね。そしたらもうラジオのインタビューの時にはもう割と最後の方だったんで、すいません靴脱いでいいですかっておっしゃって、それまで舞台挨拶のすぐ後だったからピシッとした格好してはったんですが、だからすっごい先のとんがったピカピカの革靴も履いてはったんです
似合いそうですね、
ね、でもそれを脱いでもうすごい気楽なスリッパに履き替えて、
はい、
いやこの方が話しやすいんですよって、むちゃくちゃ親近感じゃないですか
もう今ラジオ聞いてる方すぐ靴脱ぐかもしれないですけどそういうことではないんですけどね、
ではないんですけどね、靴を脱げばいいという問題ではないんです。でその後連合艦隊司令長官山本五十六で、これはまた新聞記者の役で出てはったんですが、
はい、
この時にも映画の内容もすごく詳しく、どちらかというと玉木さんの役柄が映画のストーリーを引っ張っていくような新聞記者の話だったんで、だからすごく細かく言ってくれはるからよくわかるんですよ。で一番こないだ、
はい、
私はもうここでズキーンってやられたんですが、
はい、
ある放送局に私 番組に出演するのですごいメガネかけても汗だらだらかきながら、
はい、
もうショルダーバッグ背負って行ったんです、
うん、
でエレベーターのドアがパーンと開いた時にエレベーターホールに何人か人がいてはったんです、
はい、
あ誰かゲストがどっかの番組に来られてて、うん、今から乗れはるんやなと思って、でも私の知らない人ばっかりいっぱいだったから、はい、もう知らん顔してすり抜けようと思ってもうドアが開いた瞬間私が一歩出た瞬間に、はい、お久しぶりですって玉木宏さん、
うわ素敵あ私も撃たれました、
撃たれました
素敵すぎる、
で、って私も一瞬 こんな男前の人がこの放送局にいてはったかなって誰かわからなかったんですけど、
うん、
あ玉木宏さんやと思って、
はい、
どうされたんですか今日は、もう汗だらだらでもう髪の毛バサバサですよ、むっちゃ恥ずかしい格好で、今日は何か、あ実は僕今度お芝居に出るんですけど、はい、その紹介に来ましたって言ってチラシをパッと渡してくれて、もうまず私は見に行きます、
あもう間違いなく何より優先します、
行きます、
うわうわもうそんなこと知ってしまったらもう端から端まで作品追いかけてしまいますね、
そうなんですよ、だからこの方ってなんてすごくその本当距離感も関係なしに普通に話をして、うん、どんだけ感じえ人やねん、
いやもうどんだけ感じえ人やねんですよね、まさに
ねえ、
うわ素敵素敵、好き
もう好きになります、
好き、
もうあれだけの男前ですし、こういうエピソード本当素敵だったんですが、一方、
うん、
もう一人別の方、
はい、
松田龍平さん、
松田龍平さん、はい、素敵ですね、
素敵なんですけど、この方は本当に舞台挨拶とかで喋れはれへんのです
ちょっと困りますね、
そう私たち MC としては何とか喋ってもらいた
い、はい
はい、思う方なんですが、それでも別にご本人は悪い意味じゃなくって、うん、そんなに得意じゃない、
はい、
たくさんの人前でペラペラ喋れるタイプではない、またそれがまたいいんですけど、
うん、
でも何とか喋ってほしいなって毎回思うんです、はい、胸をアームでお会いした時もあんまり喋ってくださらなかったから、あやっぱりあんまり喋ってくださらないんだなって思ってたんですが、その船を編むの舞台挨拶が終わって、はい、私帰ろうとしたら後ろからマネージャーさんがすいません森川さんちょっと戻っていただけますかって言われて、
うん、
え何ですかって言って戻ってったら、ぜひあの松田がちょっとご挨拶をって、もうその前にはご挨拶してるんですけど、はい、で松田さんの控え室入ってったらもう直立不動で立ち上がって申し訳ありませんでしたって僕ちゃんと喋れなくってっておっしゃったんです、
僕の芸風なんですって言ってももうあ素晴らしかったですっていうような状態なのに、
全然いいんですよ、
はい、
そんなまさか呼び止めてまでそんな全然いいんです、
はい、
でもあえてそうされて、でその後もあの麦子さんととか、
はい、
ジヌよさらばとかでお会いしてるんです、うん、で毎回終わった後うまく喋れなくてすいませんとおっしゃるんですよ、で別にその舞台挨拶の時の喋れはれへんのもなんかツーンとして喋らないとかそんなんじゃなくって喋、
はい、
ろうとするけどなかなか言葉が出てこないとか、うん、一生懸命されてるんで誰も悪いように思わないんです、
うん、
いつもそういう風に謝れはるんですね、でこの間も散歩する侵略者というのでお会いした時に、
はい、
もうこちらの方も終わってから、
うん、
恐縮するぐらい廊下でお会いしたらもうビシッとして申し訳ありませんでしたって今日も僕うまくできなくって、でしかもそこにいつもありがとうございます助けてくださいましてとおっしゃるんですよ、
わなんていい人なんでしょう、もう全て見てはるんでしょうね、でもっとうまくとか森川さんがやってくれてること分かってるのにって思ってることがそのまま伝えたいって終わってからなんて紳士的なんですかね、
そうなんですよ、もう松田龍平さんってすごいいい方だなと、
あ好き
また好き早じゃあもう一人好きという言葉を言わせましょう、
出ちゃうかしら、
坂口健太郎さん、
あもう今をときめく俳優さんですね、
まあ私から見ればもうその恋の相手なんてとんでもない、うん、こういう息子がいたらいいなと、
おっとなかなか無敵な親子になりそうですけどもね
すっごく感じいいんです、で自然体なんですね、
はい、
で先日もいろんな映画でお会いしてたんですが、ナラタージュという映画で舞台挨拶させていただいた、はい、ものすごいファンです
あ、お客さんね、
もうキャーキャーキャーキャー、すごいファンです。
うん、
でも別にそこですごく僕はこんなファンがいるんだよ、そんなん全然なく涼しい顔で、あのイメージで出てこられて、はい、ただこのナラタージュの中の役柄で、
はい、
小野くんっていう男の子がなんともこう女の子、有村架純さんがまあヒロインなんですが、
はい、
独占したがる子 でその彼女が他の人好きだろうなと思ったら、もうなんかその携帯電話を取り上げてメールの履歴を見たりとか、
あら、
それからもう何を考えてるんだ土下座せとか、
まあ、
自分が作った靴プレゼントしたその靴脱いでいけとか、そういう役なんですよそれはね
あ、私も反応しすぎましたね
そう役なんです。でも舞台でもう見終わったお客さんだったん でその役柄をどうやったかって聞くときに、
はい、
坂口さんに小野くんあれはあかんよと私はそこで説教したんです、
う
ん
う
ん、
なるほど、
あれはあかん、土下座せはあかん、携帯見るはあかん、靴脱げはあかんよって言ってこう言ったんです。
はい、
そしたらそこでなんか普通だった俳優さんとかって、え急に何っていう感じあっても仕方ないと思ってたから、うんうん、その準備もしてたんですが、もうちょっと後ずさりしながらすいませんでしたとかってちゃんと役になって返してくれはるんですよ。
わーすごい、小野くんになって、
小野くんになって、でも僕はもうたまらなかったんです、そうせざるを得なかった、彼女が好きだからみたいな感じでちゃんと返して、しかもまあその後でその役を演じるにあたって僕もいろいろ考えたとか、見終わった後で男の人の共感は結構あの役得るんですよとか、そういうエピソードも喋ってくださる、
すごいしっかりしていらっしゃるんですね。
いや若いですけども本当に欲しいコメントをくれはる人なんです。
うわ頭がいいな、
もうこういう息子が欲しい。
あげた、あげれないですよどうしよう、私あんまりね俳優さんこの人って決めないタイプって今日まで言ってたんですけど、好きな人が3人もできるしよしばらく忙しい映画ライフになりそうですね。
ぜひぜひスクリーンでそれぞれの皆さんの魅力をお楽しみください。
はい、そんなエピソードも思い出しながらスクリーンで素敵な俳優さんと出会っていきたいと思います。あらやだ、ほっぺたが赤くなってしまったマイシネマヒストリー、今夜はシネマコミュニケーターの森川みどりさんにイケメン俳優の素の部分、素敵なエピソードをお伺いしました。森川さんには来週も登場していただき、いろんな話をお伺いしたいと思います。森川みどりさんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はギャガの下高原ひろとさんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。下高原さん、今夜はどんな映画をご紹介いただけるのでしょうか。
は
い、
今夜はですね、
うん、
美女と野獣のエマ・ワトソンと皆さん知っているトム・ハンクスの、ザ・サークルという作品をご紹介します。
はい、ザ・サークルという、はい、これパンフレットの方に、
はい、
いいねのために生きている、
あ、メインコピー、そうですね、
これかなりドキッとする方多いんじゃないですか。ドキッとしますね。
僕も、まあ、ある意味半分ぐらいいいねのために生きてますから、
やっぱり発信するとどれくらいいいねってつくのかな、
はい、なんかちょっと日記代わりに最近ね Facebook とか、
はい、
インスタとかなんかちょっとこう皆さんあげるんですけど、やっぱり反応がないとつまんないじゃないですか、うん、
どれだくらいの人が見てくれたのかなとか、どれくらいの人が共有してくれたのかな、
そうなんです、
書き方違ったかなとか、
うん、なんかちょっとねそこでいろいろこう一喜一憂してみんなやっぱりいいねっていう、やっぱりコメントは欲しいんですけど、いいねってボタンを押してもらうだけでもやっぱ嬉しくなるんで、
うん、認められているとかっていう感じがしますもんね。
そうですね、
大きく
それがまた数が増えていくとやっぱりもっと喜びに変わっていったりとかしてるので、うん、
はい、
はい、なんかちょっとね突き詰めていくとこの映画 それが怖いなって話なんですけど。
そうなんです、まあ、インターネットをね何らかで使っている皆さんは少しドキッとするようなタイトルとこの言葉なんですけれども、ね、実際どんな映画でしょうか。
ですね、エマ・ワトソンが、ちょっと就職ができないちょっと女の子なんですけど、うん、でトム・ハンクスが経営する、SNS 企業でサークルって会社があるんですけど、
はい、
まあ、イメージするとあの Facebook とか Twitter を合わせたような、うん、まあ、Google とかですね、言うたら SNS の Facebook みたいなところを全世界ですね、
はい、
30億人がそれを使っている SNS の企業に新入社員でエマ・ワトソンが入るんですね。
もういった全世界の最先端の憧れの企業みたいなところですよね、はい、うん、
でそこの経営者カリスマ経営者が、トム・ハンクス で、
うん、
で新しいそのシステムを考えたから、新入社員のエマ・ワトソンに白羽の矢が立って、
はい、
ちょっと試してくれないかと、
うん、
でそれ新しいサービスっていうのは自分にカメラを、つけて24時間自分の、プライベートを、ネット上にさらけ出すといったものなんですけど、
うん、
でそこで、まあ、さっき言ったいいねのために生きてるじゃないですけど、どんどんどんどんフォロワーを獲得していくんですよ、
はい、
でもうね、就職もしてなかった彼女が、
うん、
こう一夜にしてというか使っていくうちにどんどんどんどんアイドルとしてネット業界ネットの、ね、中でわーって拡大していって、うんうんうん、でこうやっぱり憧れていた友達よりもちょっとこう仕事の上でも上に行っていくってい こう喜びを感じ始めるんですけど、でその中でちょっとその24時間プライベート公開した先にちょっとしたこう怖いことが起こっていくんですね。ちょっとしたかなり怖いことですから、はい、そういった自分が思わぬ方向に行ってしまって、さあちょっとどうなるかって話なんですよね。
実際には、
はい、
下高原さんも、まあ、いいねがもらえると嬉しいなって感覚があるっておっしゃったじゃないですか、
はいはいはいはい、
私自身は、はい、そのつながることの便利さと不便利さ、
はい、
煩わしさですね、はい、分かりやすく携帯の感覚で言うと、
はいはい、煩わしさありますあります。
で、はい、まあまあ使えるからという理由なんですけど、未だにガラケーというものを使っていて、はい、うんうん、世の中からラジオで喋っているのによくそんな化石みたいなって言われるんですけど。
いや珍しいですよね。
そうですよね、やっぱりより情報を発信していこうしようじゃないの、ね、と、
うん、
そしてより最新の情報を得るんじゃないのって言われるんですけど、
パーソナリティとしては、
ね、自宅にパソコンもないんです
よ、今時びっくりですね。
そんな、
はい、
非常にアナログな人間の私、うん、ケイちゃんでも、
はい、
めちゃくちゃ面白かったんです。
あ本当ですか。まあ、ちょっとねこの結構結構というか前に書かれた小説が元になってるんですけど、はい、その時は多分ストーリー的に結構その先のことを
未来にこのまま行くとこんな先が待ち受けてるかもしれないっていう、はい、まあ、ちょっと想像して描かれた小説ですよ ね、 ですけど、
この映画化された今現在だと、
はい、
もうちょっと起こり得てる話なんですよね。
でもそれこそ起こり得てるかもしれないし明日にも起こりそうな
っていう、ちょっと怖い、うん、まあ、なんか具体的に何が怖いかっていうと僕は仕事で東京の、うん、まあ、本社とこう仕事をしていて、
はい、
で割とこうタイトな仕事だったんですね、
うん、
で、もう今日中にそれをこう何か作らない、例えばポスターとかね、
うんうん、
新聞の広告とか作らないといけないって結構遅くまでやってて、それを東京にこれ頼んだって言って、
はい、
たらあ分かったこれって2人ともこう遅く残って共有してるっていう時間感覚が東京と大阪であったんですけど、その後阪神戦に行った写真がFacebook に知り合いが上げていたのを東京でまだ仕事をしているその同僚が見て、
うんうんうん、
僕に仕事を押し付けて阪神戦なんて言ってるんだよねみたいな、
あドキンみたいな
やべっていう、
あ
なんかそういう分かりやすく言うと、
そうですね、いい意味でも悪い意味でも裏表とかって必ず物事にはこうあって、
ね、
うん、あとまあ相手にとって気持ちが良いように言葉を使う時と自分の気持ちをこう晴らすように、はい、喋る時ってあるじゃないですか。
ありますよね。
別にそれが心の底でこう嘘をついてるとかじゃなくても、うん、そういうのが全て裏も表も見えてしまうっていうのは非常に怖いし、ものすごい正しいことしかしない人間ならばいいんでしょうけれども、うん、なんかちょっとあるじゃないですか。
あ、あります、あります。まあちょっとこうね、やっぱネットの上で作ってる人もいるじゃないですか、ブランド品をわざと、
ね、
一時期ちょっと問題になりましたけど、
はい、
偽物をこう出してこんだけセレブのことを私はやってるんだよ 実はだけど意外としがない OL さんであったりとか、
はいはい、
だけどネットそれって多分いいねもらうためのもらった時の高揚感で、
うん、
自分が思う以上にこうなんでしょうね、あのあ これ以上いっちゃまずいってとこを超えていくっていうか、
ここはだからネットの世界だから現実は現実でコツコツ頑張ってるんだもん、うん、私みたいなところが一色体になっていく怖さっていうのがすごくありましたね。あと私自分がやっていないんですけれども、このサークルっていう世界の最先端の会社の中で、はい、皆さんが生き生きと最先端の技術を駆使して働いたり遊んだり、
はい、
すごくつながってたり、うん、週明けには誰が何に興味を持ってどんな遊びをしているかも知っているので、もうあだ名で呼び合うみたいなので、ものすごい楽しそうにしているのを見た時に、
ね、
私が一歩でもこういう世界に入った瞬間に、うん、ものすごい勢いでくるくる笑顔で回ってるんだろうなとその途中で立ち止まることって、うん、この世界の中で誰かたった一人で立ち止まることって、
はい、いや難しいと思います。これだから集団心理ってあるじゃないですか、
はい、
みんなだと怖くない、赤信号をねみんなで渡れば怖くないってあるじゃないですか、
うん、なんて言葉がね、うんうん、
SNS とやっぱりみんなつながっちゃってるから、
はい、
それがこう一歩方向に向かうとすごいことになるというか、すごいエネルギーだなってちょっと思って怖くなったんですけど、
そうですね、うん、ただ単純に怖いだけじゃなくて、その SNS とかでつながることの、うん、そのキラキラした世界観というか、うん、
楽しさ、
だから良さもものすごくあって、はい、あります、効率もものすごく、うん、よくって、はい、ですごくそれこそ離れていてもつながるみたいなところとかもあったので、はい、なんか途中はこうなんかすごいそういう意味で興奮して、
はい、
なんかこう耳の中まで熱くなるみたいな興奮だった。
逆にこうやられてないからね、まあまあ便利だからここまで多分
そうかもしれない、
流行ってるというか、うん、利用者が多いんですけど、
みんなが夢中になっている世界の先にはこんなに素晴らしい世界があるんだというところからこう、はい、うん、ゾクッとするような展開が起きてくるっていう、うん、でそれも映画の中ではなくて振り返ったらもしかして起きてるかもしれないってい う,
そうなん
です、臨場感がすごい、
まあ、だからこのつながってるっていうのと、もう一つあのこれは彼女が自分にカメラをつけるんですけど、
はい、
周りに働いてる同僚とかも、うん、言うたらスマホとかを持っていて、
はい、
まあ、あるシーンがあるんですけど、一斉にみんな撮影をするんですよね。
うん、
それもすごい怖いシーンなんですけど、
私あそこがやっぱり一番怖かったですね。
あそこから何かがこう来る、楽しさから怖い方向に狂っていくんですよね。
何かが起きているから、これは配信するべきだと全員が思って、それは善だと思って行動しているけれども、善だと思わない人もいるわけですよね。でもみんなやっているし、それこそ集団心理で、うん、
これ難しいんですけど、うん、まあ、学校の中、最近なんかちょっとニュースを見てて、
はい、
学校、高校生とか大学生でも普通にこう授業中会ってることをネットで中継して上げてるらしいんですね、
はい、
これってすごい怖いことだし、先生にとっても
す
ごい
ね
外にすごい数見られてたりとかするんで、もし会社の中で僕がねこうサボってるとこずっと上げられてたら
でも本当は24時間とか365日すべて追いかけていくと、そのうちの一部かもしれないんですけど、
そうなんです。
そこを切り取られてしまうっていう怖さはありますよね。ありますよね。いやでもだから SNS をたくさん使っている方も、はい、使ってない私みたいな人間も、
はい、
それからかなり年配の方とか、なんでみんなスマートフォンばっかり見てるんだと思っている方も、はい、見ていただくとちょっと想像を超える世界があるかもしれない
ですね。SNS についてもよくわかるし、危険性もよくわかるし、
うん、
まあ、もちろんこれはフィクションなんですけど、
はい、
起こりうる未来でもあるかなと思うので、
はい、
そういった問題提起として見ていただいても、まあまあやっぱりすごい役者さんが、
うん、
やられているので楽しんでもいただけると思うんですよね。
ぜひとも映画館で楽しんでいただきたいと思います。はい、ザ・サークルですけれども、いつからどんな映画館で。
はい、11月10日からですね、兵庫県では、OS シネマズミント神戸と、東方シネマズ西宮 OS 他にて上映いたします。
ぜひとも皆さん映画館でサークルの世界に浸ってみてください。
はい、
先読みシネマ情報、本日はギャガンの下高原ひろとさんにザ・サークルをご紹介いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。